生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。8月も最後の火曜日になりました。いかがお過ごしですか？今日もスタジオにメールやお便りをたくさん持ってきていますが、その中からいただいたおはがきを何通かご紹介します。微笑みポストのコーナーです。こちらは初中お見舞いの、おはがきです。福井県からいただきましたゆうさんです。いつもとっても楽しいおはがきをいただいています。まだやっていますね、公園でのハス祭りがありますよっていうおはがきで、福音の波の月刊誌のお申し込みをしてくださいました。ゆうさん、どうもありがとうございます。花ハス公園というんですね、福井県。はい。遊びに来てやって書いてくださいました。ありがとうございます。遊びに行きたいですね。いつもゆうさんは遊びに来てや、私のところに来てやって書いてくださっていますよね。いつか行けることがあるでしょうか。ありがとうございます。それからこちらは東京練馬区の M さんからです。東日本大震災の犠牲者の方々を覚えていつも祈っています。そして被災された方々の上に、主イエス・キリストの慰めと必要な支援が行き渡りますよう、日々お祈りしています。とくださいました。いつも楽しみに聞かせていただいております。はい、M さんありがとうございます。私たちも希望の言葉が始まってお祈りしながら続けています。息の長い支援が必要です。これからも共に歩んでいきましょう。それからこちらは、小平のゆうさんからいただきました。朝の言葉にいただきました。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえますと書いていただきましたので、クリスチャンの方です。毎週聞いています。はい、放送を聞いて、多くの人が御言葉に励まされていると思います。今、仕事がなく、辛いですが、絶えず主を求めて、教会の礼拝や聖書を読みながら歩んでいきたいと思います。これからも長く神様により強く用いられる放送を願っていますとあります。ありがとうございます。仕事がない。私もついこの間ある方から、うちの息子の仕事がなくなっちゃってってお話を聞きました。今、いろいろと震災の後の混乱もありますし、辛い状況にある方々が大勢いらっしゃいます。ゆうさん、お仕事が見つかるといいですね。これからも番組と一緒に進んでいただきたいと思います。こんな風に番組にはメールやお便りを次々といただいています。今聞いてくださっているあなたからのお便りも心からお待ちしています。たった一度の命の時間。今日はサウンズグレスさんの爽やかな癒しの CD の中からピアノ曲「希望を持って」という曲とともにお届けします。8月も終わりです。夏休みの子どもたちもいよいよ2学期ですね。今日はちょっと思い出したお話をあなたにしたいと思います。私の友達に、演技とかトークとかダンスとか勉強している方があります。S 君と言います。とっても素敵な S 君なんですが、この間ちょっと相談されたんですね。演技の勉強している先生からでしょうか。君ね、もう表情が硬いよということなんだそうです。そして言われてしまったということでがっくりしていました。二人であれこれおしゃべりしながら思ったんですが、何事もリラックスが一番かなっていう気がしています。リラックス。でもこれが実は一番難しいんですね。その時ふと以前購入してあった私の本棚のある本を思い出したんです。私たちって無言でいても表情を通して自分の姿を相手にメッセージを送っています。特に表情が硬いと マイナスになってしまいます。まあ初対面の彼と彼女の出会いでもそれは言えますね。まだお互いに知り合ってもいないのに、第一印象でやっぱりダメでしたということがありました。ラジオの番組って話し手の顔が見えませんから、声だけであれこれ想像する面白さもあります。ネット番組も同じです。ところがライブとなると全く違ってきます。私もこうしてスタジオでおしゃべりをするときというのは、結構まあいろんな格好してるんですが、講演会を頼まれてお話をするときというのは結構気を使います。どんなファッションにしたらいいか。暗い寂しい色、これはもうやめようとか、ヘアカットに行ってすっきりしてから伺おうとか、声以外のすべても私たち自身の今を語っています。私たちは誰も皆神様の芸術作品として生かされています。神様は人間に豊かな想像力を備えてくださって、お互いの関係を喜ぶように祝福してくださっていますが、弱い私たちはすぐ見た目で人を判断しがちです。ちょっと思い出しましたけど、聖書の中のヤコブの手紙の2章も思い出しました。身なりで人の価値を判断する人間の愚かさが記されています。金の指輪をはめた立派な身なりの人と、汚らわしい服装の貧しい身なりの人を差別する、人を分け隔てする罪がそこで示されています。聖書を持っていたら、ヤコブの手紙の2章の1節から12節を読んでみてください。私の本棚にある本、それは新潮選書というもので、非言語コミュニケーションという本なんですね。ちょっとなんか難しい言葉ですけど、ノンバーバルコミュニケーションという本で、マジョリー・F・ボ・バーガスさんという、ちょっと読みにくいお名前ですけど、女性の方です。石丸忠先生の役で、出ている本です。とても興味深いこの分野のことを教えてくれている本です。まずちょっと表紙の言葉をご紹介しますと、目に思いを込める、触れ合いで愛を感じる、沈黙に多くを語らせる、動作と表情で、また時間、空間、色彩などとの関わりの中から、さまざまなメッセージを送り出し、そして受け取る。このように、人間はまだんなく、非言語、コミュニケーションを交わしている。この言葉ならざる言葉の領域は、とても学術的で、奥行きも深いのだが、実用的な知識に読書の楽しみも添えて提供したい。と、著者の方がこの本を書いてくださいました。まあ、執筆の目的というのは、この非言語、言葉ならざる言葉も、コミュニケーションの範囲と奥行きを知るにとってはとても重要なことであるということですね。他の人から発信される言葉以外のメッセージによって、聡明に対応できるように。それからもう一つは、自分が言葉以外の手段で伝達する様々なメッセージの意味を理解できるようになる。まあ、ちょっとこの、表紙の言葉をご紹介しましたけど、興味深い9つの言葉ならざる言葉というのを教えてくださっています。ちょっとご紹介しましょうね。最初は人体。これは性別とか年齢とか体格とか皮膚の色。2番目は動作。姿勢や動きです。そして3番目は目。アイコンタクト。そして4番目は周辺言語。音声上のいろいろな性状とかね、性というのはこれセックスの性ですね、性状とそれから特徴。まあ、奈美子さんの声というのはこんな特徴があるということがあるわけですけど、そういう周辺言語。それから5番目が沈黙、サイレント。そして6番目が身体接触、体の接触ですね、触れ合いです。そして7番目が対人的空間。そして8番目、時間。そして9番目が色彩です。それぞれの項目を読むととっても興味深いんですね。 まあ、沈黙のところというのは、その高校2年生のトットという青年と、それから大好きなガールフレンドに、まあ、そのミシェルにですね、声をかけるというところの面白い例えが出てるんですね。もう、まあ、誘いたいトットの電話にですね、ミッシェルがこう沈黙をするわけです。その時にですね、もう惨めな気持ちの彼はですね、いろんなことをその沈黙の中で想像するわけです。僕と一緒には行きたくないのかな？誘われるのを待っていて、どうなんだろうかとかね、決めかねているのかなとかね、もうデートの相手の約束が決まっているのかなとか、僕と行きたいのか行きたくないのか、その沈黙の中ですごくすごくいろいろと想像してしまうわけです。まあ、このノンバーバルコミュニケーション、本当になんか興味津々だなと思って、今日もスタジオまで来る電車の中であれこれいっぱい読んでみました。あなたも興味があったらぜひ読んでみてください。今日は誰と出会って言葉を交わしますか？学校で、会社で、家庭でも、お互いに認め合って育て合う良いコミュニケーションを今日も一日進めていきたいと思います。こんなこともちょっと意識すると今日の一日も違ってくるかなと思うんですね。今日のあなたの一日、イエス様が共にいて豊かに祝福してくださいますように心からお祈りしています。今日の微笑みトーク、非言語コミュニケーション、新潮選書という本なんですが、面白いですよ。興味があったらちょっと読んでみてくださいね。さあ、そしてプレゼントの申し込みです。今週の共通プレゼントは、番組プログラムのついた月刊誌福音の波の9月号をお申し込みの方に漏れなく差し上げます。それからこの福音の波に毎月挟んでありますディスカバーイワバイブル自分で聖書という通信講座、これもあなたがぜひ見てみていただきたいものです。チャレンジしてみませんか？通信講座をすると素敵なプレゼントの用意もあります。それでは9月号と通信講座、郵便の宛先です。郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。それからこの番組では、ご意見ご感想をメールで直接いただくと嬉しいかなって思っています。ぜひあなたもいろいろなご意見ご感想をくださいね。心からお待ちしています。私も一生懸命メールとか、それから手書きでお返事を書いています。微笑みバースデーカードプレゼントも続けてしています。お誕生日をお知らせください。お待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。